川合先生が語ると思って私はどこの箇所かというのは全然ですね、
はい、
14章でいいんですか、はいはい、じゃあ14章創世記14章です。さてシヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アリオク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティディアルの時代に、これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、テボイムの王シムエベル、デラの王すなわちツアルの王と戦った。このすべての王たちは連合してシディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。
あのね、聖書を読むときに地名、そして数字、そして人の名前が出てきたときというのは、主が何を意味しているかといったらね、実在していった、本当に起きていったことを言っているんですよ。そして場所までも、もう全部示しているんですね。どういうことかといったら、その場所に行ったら、今はもうね、その痕跡が必ず。聖書は何が本当に偉いかといったらね、わけがわからない世界をね、唱えているお経と違って、聖書は歴史とともに私たちに、聖書を通して神が生きている様をいつも教えてくださっている。そして結構ね、王様が出てくるんですよ。どういうことかって言ったらね、この王様にまつわる民族、王様にまつわる国、これらが全部、聖書の物語に一枚噛むことによって私たちの信じる神様の存在を明らかにするためである。だから新約においてはイエス様のところでね、ローマが一枚噛んでいって、そしてその当時のね、ポンディオピラトが未だに使徒信条において明かされている。だからね、歴史を知ってる奴らは聖書を信じずにはいられない。これが聖書なんですよ。だから元がそれを書いた人というのは、神はいないということを証明する会を作って、そして自分たちでこれ絶対嘘だよねっていうことを証明しようとして、それを明らかにしようとしたら、今度全部信じるものになってしまって、その中においてすごく感動を受けたところを、一綴りにしてペンハーというものを作ったわけなんですね。だから皆さんはここ今日のこの場所を見てて、ね、王様の名前、登場した王様の名前を通して、今日起きたことがただ単に、ね、聖書で身勝手に綴られて、そして私たちに信じなさいって言っていることではなくて、よその国の歴史と、ね、一枚噛み合わせて、絶対に信じるものも信じてないものも追求していった時に、私たちの信じる神様を否定できないようにされているということを覚えてください。ね、激しく戦争が繰り返されている時代でした。なぜかと言ったらね、世に正しい国境もなければ正しい法則もなく、で力のみがこの時代、法則だったんですね。力あるものだけが、自分の力を持っている人のこう考え方、ね、それがその法則だったんですよ。だからこの法則によって、ね、この、神がない自分のこう頭の中の法則、それが力となって王になった人たちが結局戦っている。一戦を交える場がここにあるんだけど、交えて、そして交える場に出てきた人たちが多分9名かな、うん、が出てきて、そしてアブラハムが出てくる。でこれを通して主は何を教えてくださるかって言ったらね、アブラハムに約束されたね、12章で約束されたその言葉の中に、あなたの名を大いなるなっとしということをここでね、実現してくださるんです。 主は私たちと約束してくださったら、約束してくださったものを必ず披露する場を与えてください、ね、アブラハムは自分がその、ね、大いなる名になっているかどうかわからなかった。でもロットと一枚噛むことによってアブラハム自身の名前がね、本当にアブラハムを敵対するものを、ね、主が、ね、敵対して祝福するものを祝福する、その御言葉とともにアブラハムがロット の, あのおかげで、あのよその王様と交えなければ戦わなければならないことになった時に、自然とよその王様はアブラハムの敵になっているんです。だから主が創世記中二章で、ね、あなたを敵にするものを私の敵にするという言葉、それもここで実現しているんです。主が言った言葉は一つも漏らさず全部実現します、ね、でもそのね、実現された場が与えられないと私たちはわからないの。自分に与えられた御言葉がこれが本当に与えられて今ね、自分にその祝福が今ねとどまっているかどうかがわからない。でもそのとどまっているその通りであるということをロットの試験を通して神様は証明してくださったということなんですね。この場所までもシッティムの谷ということが出てきて、ね、そこの場所において特徴も全部出てくるんです。特徴も出てきて、それがそのまんま聖書に記録されていって、その場所の特徴というものも未だにそのまんまということなんですね。だから本当にアブラハムと関わったこの歴史を見ながら、私たちがアブラハムのような信仰を持ってアブラハムの信仰を貫くということであるならば、私たち自身にも同じことが起きるということを信じる信仰が私と皆さんに持てますように、イエス様の御名によって祝福します。彼らはシッキムの谷、今のね、潮の海ね、のところに集まったって、潮の海のところね、今回イスラエル行った時に行ったらね、なんかねすごい暑い、超こう天気がすごいいいところなんですけれど、こう潮の海のところをこうやって見てるとね、雪が降ったみたいになってる。本当にね、潮が雪みたいに、海の上に雪が積んでるみたいな、そういう形でした。いや不思議な光景だなって、そんなの見たことないので、不思議な光景だなと思って、それああここはそういうその場所かということを、どうぞ。4節、
彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。14年目にケドルラオメルと彼に組する王たちがやってきて、アシュテロテカルナイムでエファイム人を、ハムでズジム人を、シャベキルヤタイムでエミム人を、セールの産地でホリ人を打ち破り、砂漠の近くのエルパランまで進んだ。彼らは引き返してエンミシュパテ、今のカデシュに至り、アマレク人のすべての村落とハトトンタマルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、セボイムの王、ベラの王、すなわちソアルの王が出て行き、シリムの谷で彼らと戦う備えをした。エラムの王、ケドルラオメル、ゴイムの王、ティリアル、シヌアルの王、ラムラフェル、エラサルの王、アルヨク、この4人の王と先の5人の王とである。シリムの谷には多くの歴史の穴が存在していたので、ソドムの王とゴムラの王は逃げた時、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。そこで彼らはソドムとゴムラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。
ね、関係ない、神様を信じていない人たちのね、住んでた場所だとか特徴だとか、そういうのがもう本当に事細かくこう出てくるんですよ。それは何意味か、さっき言った通りこれ事実だよ、 ということを意味しているんですね。だから聖書のこの歴史を見たときに、その様を見たときに、これは信じる信仰を、私たちの不信仰ですよ、不信仰なんだけど、不信仰な私たちが特徴的にも、ね、残ったその、証拠的にも歴史的にも絶対に信じざるを得ない証拠として、主が残してくださった、主が共に行ってくださった、ね、このアブラハムと、主の共に歩んでこられた、その痕跡を残してくださっているんです。だから皆さんがアブラムのような信仰を持って、アブラムのように信じるとどうなるかって言ったらね、皆さんのその痕跡も残るわけなんですね。どこそこで何々をした、その時にこういうことが起きた、その物語が全部ね残るわけなんですね。信仰とは何かって言ったらね、信仰した、信仰とは何かって言ったら、アブラムの信仰から私たちが学ばなければならないのは、神は現れましたね、現れた神がアブラハムに言ったのは言葉なんですよ、言葉。だから皆さんが今福音を聞いている時に、この言葉が皆さんの耳につき、脳裏につき、心につく、そういうことが起きた時に皆さんがしなければならないことは何かって言ったらね、皆さんもアブラハムのように信じて、アブラハムのような祝福の実態に預かろうという、ね、希望を持たなければならないんですね。アブラハムの信じたことを、ね、キットされたって書いてある。そういったアブラハムの信じたことのキットされた秘訣を今日学びたいということなんだけど、アブラハムは信じた時にまず、やったことが、本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行けという時、信じました。信じたら、聞いたことを信じたのでね、自分に現れた神様を信頼して行動したんですよ。信仰とは何かって言ったらね、神が起とされる信仰は、信じたことを信頼して行動する信仰。これをね、神は起とされる。信じましたって、こういうことなんですよ。おばあさんの信仰っていうのは、経済的にものすごく苦しい。ね、だから主要経済的に何とかしてくださいって、ね、お祈りをする。お祈りしたなら次はね、職場求めに行かなきゃダメだ、ね、ずっと経済的に何とかしてくださいって言ってお祈り終わりました、はい、お家帰りました、次の日来てまだ主はね、正しい方なので、ね、私たちのこの見えない世界と見える世界はね、こう片面なんですよ、片面だから、信じた信仰だけで行動しないというのは何かって言ったらね、経済的に苦しいのに祈りだけをして経済活動をしないのと全く同じなんです。経済的に苦しいんだったら、お祈りをしてからその経済活動をすることによって、その活動の中において満たしてくださるお方をね、輝かせる、表せる、これがね、ヒットされた信仰なんですよ。だからお祈りだけで動かない人の信仰はヒットされない。だから皆さんは本当にある御言葉に動かされたということであるならば、皆さんはね、行動するべきなんです、ね、行動するべきなんですよ。本当に、例えばの話、ある見言葉で自分が大統領になるというね、そういう、こう、ビジョンをいただいたとするんだったら、ね、少なくても自分が大統領になってから何をしたいのか書くべきですよ。ね、具体的に。この国どう変えたいのか書くべきです。書いたならば、それをね、本当にもう魂を込めた、このね、こう、言い方でね、人の前でアピールする力を持った人間にならなければならない。言葉に力を持った人間にならなければならない、ね、アブラハムは、本土親戚父の家を離れて、それをまず自分がいただいた時に、自分のね、自分に加わる人は連れて出ましたよね、ここからね。で、要望はもう当然加わるものとして、もう主がこう言ったんだから行くよって言ったら、ね、そこに ロットもそれを聞いた時にアブラハム行くよって言ったから、ここにいるよりはこの人についていった方がここにいる人よりは面倒見がいいのでついていくという行動に加わったということがあるわけなんですね。だから皆さんの信仰はこれから何をするかといったら、見言葉でインスピレーション、ね、何かのこう感動、ね、こう感覚を得たとするんだったら、その得た感覚に対して行動する。ちょっとでもいいから行動する。ちょっとの行動をした時にこれを持って次このぐらい行動ができるようにしてください。次こうやってこうやって行動力が信仰と伴う力を増し加えてくださる。これが私たちが今から持たなければならない信仰なんですね。でアブラハムに約束された神様のこの全部はもうイエス様に至るまで、ね、イエス様が誕生することに至るまで全部、もう主が成就してくださいました。成就してくださったんですけれど、アブラハムの生涯、アブラハムが見なかったのは2つだけかな。あなた あの子孫がね、あの星空の星のように多くなり、ね、次4代目で戻ってくる。そこ見てない。見てないけど信じたので、ね、必ず戻らなければならない、ね、道しるべ。우리한국말로하면이정표지その道しるべをお墓ということで置いて、必ずこの場所に戻ってくることができるように、それを置いて、それでその契約を次の子孫に受け継がしていったのが分かります。アブラハムのように信じるとどうなるかといったら、ここでこの今日のこの14章で私たちに主が言っているのは、アブラハムに与えられた約束事が、ね、あなたたちが同じように信じるならば、私もそれをあなたたちの生涯それをね成就するよということを言っているんですね。でどういうことが成就されたか、9名の戦いに富んだ人たちに勝つ力なんです、ね、勝つ力がアブラハムによって、アブラハムの生涯にこれが、ね、成就されたんですね。次読んでください。
じゃあ13節から、
はい、
一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者がトリコになったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。
あのね、アブラハムがやったことを事細かく書いてるんですよ。ね、もう行った、勝った、取り戻したじゃなくて、もう本当にどこそこまで行って取り戻したとか、そういうこと全部書いてるんですよ。なぜかって言ったらね、本当だよっていうことを言ってるんですよ。皆さんもアブラハムのように信じると、アブラハムに与えられているその約束の契約が全部私たち一人一人に信仰によって受け継がれる、ね、そのね、あの保証を主が与えてくださっているんですね。だから皆さんも、ね、自分じゃなくて主がアブラハムに約束してくださったその契約を信じてください。アメン。イスラエルの人に、ね、私偉いなと思っているのが、私たちはね、ここの場面を自分とつなげて考えて、自分も次の契約者だっていう認識がないということなんだけどね、イスラエルの人たちはその認識がすごいんですよ。その認識がすごいんですよ。認識とは何かって言ったら、信じる、ね、信仰でしょ。信じる信仰でしょ。イスラエルに行った時に、土曜日あの私たちが泊まっているそのホテル、そこはね、何々部族何々部族ってみんな集まって、もう土曜日大変 でそこでねイスラエルの気高い女たちを見てびっくりしました。私はわーってエステルに惚れるだろうなと思いました。なぜかって言ったらね、綺麗に気高い気高い気高さを持っている、そのね、なんていうのかな、こうただ綺麗ということじゃなくて尊く綺麗、それがあってね、もう本当にね、こう、王の前に立った時のこのたくさんの女の中からエステルの方、エステルの子をこう醸し出すその姿っていうのがそういう姿だったんだろうと思ってね、あの本当にあのすごい綺麗だったです。あのイエス・キリストにあって私たち自身もこのアブラハムのその契約を信じる、その信仰をもし私たちが持てるとするのだったら、ユダヤ人はイエス様がない、私たちはイエス様があるんです。だからこの契約、この契約の成り立ち方が早い早いということと、そして抜かれ目がないということなんです。どういうことかって言ったらね、彼らは、罪を許されてこの清めに至るまで時間がかかる。私たちはね、私たちのために十字架の上で葬られた子羊、ひざまずけはその場所が十字架の身元なんです。私たちがひざまずいた時にその場所がもう十字架の身元なんです。そしてその十字架の身元において葬られた子羊はひざまずいて、私たちがもう許してくださいって言った時に私たちのためにね、ほふられるんです。ほふられて血が流されるんです。でも彼らはそれをね、しきたりに沿ってやらなければならないので、それがね、時間がかかる。私たちは時間がかからない。なんで今までクリスチャンのためだったかと言ったらね、契約をわからない。あのね、イエス様の時代からあの無視されていたのが何かというと、旧約聖書が無視されている。でもね、イエス様は言ったの、私は旧約聖書を無視しないよ、ね、無視するために来たんじゃないよって、完成するために来たって言ったの、ね、完成するために来たって言ったんです。でもイエス様はそう言って言ったのにもね、人はもう構わず、もう旧約は終わった、そして新約だけで結構でござるということだったので、どうなったかって言ったらね、契約をわからないで過ぎてきたんです。だから今私たちがしなければならないことは何かって言ったら、新約と旧約、この両方の契約、これをね、私たちは自分のものにしなければならないんです。旧約は行いによる全ての保証がかかっている、行いによる。で、新約は行いができない人たちにね、御霊を通して悟しながら、その行いに至るその道を開いてくださり、そしてその行いに行けるように聖霊の助けを与えてくださる。これはね、新約の私たちに与えられている素晴らしい約束なんです。だから旧約の御言葉わからないと契約を信じることができない。旧約はね、もう本当に御言葉がね、これこれを知ったらこれこれをする、これこれを知ったらこれこれをする、こうずっとそれの繰り返し繰り返し繰り返しなんです、ね、だけど新約においてイエス様は旧約でね、本当に旧約の人たちができなかったところを完成してくださった。完成してくださったのはね、しきたりに沿って誰々を通さなければ主の前に進むことができなかった。祭司長を通さなければ進むことができなかった。でもイエス様自身が大祭司になって、自分自身を子羊にして葬ってくださったんです、ね、そしてもう鳥なし祈ることも全部してくださったんです。そして自分を記念とすることによって、私たちがその全ての契約の中にスッと入っていくことができますように、自分を記念しなさいって言ったの。で、何を記念しなさいって言ったかって言ったらね、聖餐式でしょ。聖餐式というのはイエス様を記念するためにイエス様が私たちに与えてくださったの。何を記念しなさいって言ったの。裂かれた体だ、ね、ほふられたイエス様の命、ね、許し、ね、 その十字架の上で主が言ってくださった許しの確約、そして全部完成したって言ったでしょ。十字架の上で完成したって言ってくださった、それ全部がもろもろね、私たちのために与えられている。でも旧約と違ってしきだりに沿うことなく、いつどこでもイエス様に会って自分自身がね、ひざまずけば十字架の身元、そこが全部開かれて、いつでもどこでもね、イエス様のその恵みのうちに入ることができますようにしてくださったということなんですね。これを私たちが完成することによって、アブラームより私たちのこの完成度は時間が早いです。時間が早い。だから皆さんが信じるか信じないかの問題だけにかかっている。だから信仰によってということの一番最初にアブラムを置いている。皆さんが信仰によってというこのね、この列、この列に加わらないことにはアブラムの契約には入れないです。アブラムの契約はね、イエス様が生まれることと、エジプトに行って星のような多くの数になって戻ってくるということ以外は全部成就された。自分の生涯全部成就された。それをしっかりと覚えて、皆さんもね、本当にイエス様に会ってその契約の一人として認識をしっかりして、そしてその契約をね、本当にして、主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。パルカテンマだよ。
17、はい、こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰っての、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。
アブラムが勝利した後に、二人の王様が目の前に現れるということなんですけど、これね、私たちが世において勝利した後に私たちの前に現れる二つの形なんですよ。私はね、これすごく体験します。ある人が絶対絶命の時に助かったんですよ、夫婦二人で。で、その人たちは絶対助からないと思って、みんなが助からないと思っていたんだけど、本当に主が不思議な形でね、彼らを助けたんですよ。助けたことによって彼らが出てきた時に、まあ彼らのために祈ってた人たち、祈ってた人たちがこうバッと、まだまあ心配してた人たちがある食堂にこう集まったんだけど、その時にみんながね、はあよかったねって、信じてる人たちはもうイエス様感謝しますって、ああよかったねって言ってる。で、信じてない人たちはよくも助かったねって言ったの。で、その時に私ね、ちょっとこう離れたとこ、人の輪の中にたまたま入らずにこの辺にいたんだけど、その時にね、主の声が聞こえたんですよ。 人がよかったって言っている時に自分たちも助かってよかったって ね、そのやっている、その人たちがこう一段こうやっている時に主がね、そこに私はいないって言ったんですよ。びっくりしました私は。そんでそのそこに私はいないって言われた時にもうなんかね心が痛いんですよ私。だから私一人いなくなっても誰も分かんない、みんなでよかったねってやってるから、私はすぐその場でも教会に走りました。教会に走って、主よ私ここにいます、あなたがなされたその全ての技を感謝いたします、この全てはあなたがやってくださいました。私そこでね、一連のことを全部主がこれこれやってくださいました、これこれをやってくださいました、これこれをやってくださいましたということを私告白して主に栄光を捧げたんです。本当に助かるということは何だったかって言ったらね、一文なしの人のために主がね保釈金の100万を作ってくださったんです。彼らのためには1万円札1個も貸してくれる人がいない、信用がないので、でも主がそれをやってくださったね。そしてまだね、知り合いの弁護士を雇うことができたということと、一番肝心がなめは夫婦で同じことで権威がかけられて捕まったのね。そしたら同じ省で、あれはしないの、調べよ、取り調べよ、なぜかって言ったらね、口裏合わせたら困るからということで、片方は横浜の県警っていう県警本部の方に行って、片方は湘南っていうところに、湘南じゃない、前家引っ越ししようとしてすごい混んでたその駅、神岡の方 の、 向こうの警察の方にいるのね。不思議なことが起きたんですよ。両方とも韓国人だから、取り調べをするときに通訳する人がつくんだけど、通訳する人が誰かって言ったらね、子供が、男の子が産めなくて、私が3日断食して、そしてあなたは子供を産むよって言った、その人が後に牧師になるんですよね。それで通訳人として登録しているので、そこに呼ばわれて通訳しに行ったのに、で通訳しに行って、あ、クリスチャンであることが分かったの、この人。そんでまだ向こうの警察からも呼ばれて通訳しに行ったら、向こうの警察旦那さんなんです。だから両方を通訳してしまったんです。だから言葉が合えば助かるわけなんですね、ということなんだけど、通訳した人が、奥さんが何を言ったのか分かってるじゃん、通訳したから。で特に主がそうやってやってるんだから、もう全部完璧に覚えてる。旦那さんに教えるんです、奥さんこう言ったよって。そんで助かるんですよ。あのね、そうやって助かって出てきた時にね、全く同じ場面だ。チヤホヤする人たちとね、その囲まれている、その時に主が、私はここにいない、そういう声が聞こえてきて、もう私悲しくて、だとしてね、そこでね、みんなね、わーってやって、よかったーってやってるのに、ここでね、主に栄光捧げましょうとか、もうそれもできない。それでも教会の方に私一人で走っていて、そんでイエス様、あなたはこれをしてくださいました、あなたは通訳の人もこういうふうにしてくださってね、あなたがまだね弁護士もこういう人を雇ってくださってね、でそのもうさまざまなこう起きたことを私はもう主に報告して、あなたがしました、あなたがしました、そしてまあ、私一人でも栄光を捧げて、それで、まあ、終わったわけなんですね。主はどれだけ完璧な方かって言ったらね、借金だらっ だらけで首が回らない人だったの。なのに捕まったことによってその借金までもね、全部主がね、借金取りが来れないようにしたの、うん、捕まったことによって私がね、土地道のことだからどう見ても借金返しそうなあの様子がない、お金ないんだもんね、家賃が払えないくらいだからお金がないので、もうこの際捕まっている時に借金取りが来ました。だからもうあのお金がない、ね、切ってももらえないよっていうことを、まあ、いない間にあの全部あのこう言ったわけなんですね言って、そんで私があの言葉で説得できる人は、まあ、今度ねあのもう本当にあのお金があった時にもらえる、であの攻めたら逃げるしかないから攻めないでくださいということで、まあ、お話が何だか知らないけどみんな聞いてくれた。そんでね、しまいにはヤクザのお金も使ってるので、ヤクザの方もね来てね、こうやってやってるんだけど、もうヤクザはね、あのもうそういうことを言うよりはあの法律に頼んだ方が一番いい、法律に頼む方が一番いいので、弁護士にあの私がそのヤクザ見たらこの人たち大変と思ったから、まだあの怖いから、あのあいついつあげますって大変なことになっちゃうじゃん、それじゃ良くないから、主の始末つけることは絶対にね、あのもう平和なんですよ、平和で始末をつける。だから今回このことが起きたっていうことは主がよくしてくださる、私は信じたので、そしたらどうしたらいいんだと思った時に、あのヤクザだけはもうダメだと思ったから、弁護士の方にお話しし、彼女夫婦にもお話をして、借金を全部ね私がね、なんだっけ、あのなかったことにするっていうことは自己破産ってさせない、私は自己破産はダメだ、手足がもぎれたらしょうがない、じゃなかったら働く力がある時に自己破産しちゃダメ自己破産ではなく分割、ね、分割、それも、誰々にいくらっていう分割は絶対させない。で何をしたかというと、弁護士の方に、お金を送って、弁護士がそれをこう分けるわけなんですね。と分けるんだけど、分けたら2000円とか3000円とかなっちゃうんだよで借金取りに来てもううるさいこと言ったら、今度向こうが法律やんなったんです。だからもう借金きれいにでそしたらね、あそこの牧師はね、借金をきれいにするのにすごい得意みたいな借金ですごい困ってる人がね連絡来るだでも悪どい人は助けない、悪どい人はね助けたらまだねいい気になってやるから、悪どい人は助けない。でもね本当にかわいそうな人いるんだよ、ね、あのこんな借金したのにこれがもう雪のようにこうなっている人いるんだよ、ね、そういう人は助けてあげなきゃいけない。そういうことが ありました。それで、その借金で助かった人が今もたまに電話かかってきました。ありがとうございました、あの時助かったおかげで息子がちゃんと社会人になりましたとか、そういうことで今も、で教会は地元はちょっと行けないので、東京まで通ってますとか、そういう電話がかかってきたりするんですね。主はね本当に私たちが信頼している時に、私たちの知らない力を通して私たちを助けてくださるお方なんですよ。だから一番私たちを犯してはならない罪は何かって言ったらね、主を信頼しないことなんですよ。 主を信頼することは失望に終わることはないって言う。でもね、私たちがいつ私たちは失敗するかって言ったらね、主を信頼しなくなった時。ここの夫婦はもうどうしようもなかったんですよ。そのことが起きて、みんなはそれをしっと見たということなんだけど、私はね、一生懸命助けてみたら、それがね、命だったんですよ。命だったんです。その時にね、一番最後に迎えにね、出てきたところに何があるかって言ったら、全く赤ちゃんと同じなことがある。皆さんが何かの成功したね、その先に何が待っているかって言ったらね、皆さんのことをチヤホヤして皆さんをお立てするものと、皆さんがへり下って主に栄光を捧げなければならない、ね、そのような存在が皆さんの前に現れる。この時はね、二人の王が出てきたでしょ。今は誰が出てくるかって言ったらね、聖霊が出てくる。聖霊が出てくるんですよ。だから、何ヶ月か前に私はパスタと一緒に警察にちょっと面会に行ったことがあるんですけれど、面会に行った時に私が言ったのが、口を塵につけなさい、ね、誰々のせいって言うんじゃない、ね、口を塵につけなさい。そしてあなたが誰々のせいでここに入ったっていうことじゃなくて、今まで犯した罪のね、限りを思い出してここの中でごめんなさいしなさい。罪があって縄目となってね、今のことが起きている。今自分が時々あるじゃん。私今本当に清く正しく生きているのに、なんでこんな悪いことが起きるんだろう。前の縄目なんですよ。だから思い出す限りの罪を悔い改めた方が、縄目が私たちから離れる。前の縄目なんです。だから前のことがあってのね、今回のことだよって、私悪くないよって言ってるんだよ。で、殴られて警察に捕まってるから、殴られて警察に捕まってるから本人はすごい悔しいよ、ね、殴られて警察にいたのね。暴力チェンカーがね、もうすごいたくさんあるんですよ。だからイエス様は信じたので、この手はとりあえずもうこう休んだんです。で、警察にいたんだけど人がいないから、交番に人いないじゃん。人がいないので犯人早くいなくなっちゃうじゃん。心が急いで、なんでっつってやったら終わっちゃった。それで捕まったね、それで本人は気持ちね、殴られて自分は殴り返してないのに、なんで私が捕まるの、ね、そういう気持ちなんですよ。でも主は何て言ってるかって言ったらね、今じゃないよ、あなたの前の罪が縄目になってあなたを取りに来たんだよ。だからなんで私悪くないのに言うんじゃない。そんでその暴力前科があるので、特に警察のものを壊したから、これはもう間違いなく入るということなんですね。ですけれど、ずっとね、悔い改めたら検事さんに連れて行かれた。そしたら検事さんがね、すっごいいい方に当たっちゃって、普段だったらこういうこと言う、お前は本当にね、もうどうしようもないねって、もうしまいには警察までこんなことするのかっていうことを、普通通常だったらそれを言うっていうことなんだけど、殴られてね、我慢したか。そんでね、カラス台で終わった。弁護士会いに行ったね、多分暴力前科があるのでって、ってやってた。でもね、カラス台だけで終わったんです。その後彼は出てきてから、私に御言葉を学ぶようになりました。学ぶようになって、まあ 以前よりはマシになったのかな、うん、ということなんですけれど、覚えてください。私たちにとって、ね、本当に信仰によって生きているとするならば、ピンチはチャンスだよ。ピンチがあった時に主の片付けの時だ。主はね、本当にピンチの時に、私は今までね、たくさんのピンチにあった人たちをもう関わってきたんだけど、ピンチの時にいつも掃除される。もう本人大変だ大変だって言ってね、もう私もう死にそうですとか言ってるんだけど、その時見るとね、片付けられてる。そして掃除されてきれいになって、そんで前進がある。それがね、今まで私が見てきた主なんですよ。だからピンチにあった時に皆さんは何を思うかって言ったら、あ、私の名が尊ばれる、壮大になる、ね、主が私に与えてくださった祝福の実態が現れる、として、その約束の御言葉に保証を求めていくんです。保証を求めていくんです。アブラムはその約束の地にずっととどまっていて、礼拝ととどまって生きることしかやってないんです。だから本当にイエス様に会ってしきたりに沿って生きていたので、ね、自分がペコペコペコペコ、ね、へりくだる人に対してへりくだるものではなくて、同盟を結んで尊ばれる存在として生きているんですよ。そしてアブラハムが行くよって言った時に、ね、本当に命をアブラハムに預けるまでの、ね、その自分のこの自分のことを共に一緒に死も命も、ね、共に、ね、生きることができる同盟者を与えてくださって、そしてそこに出て行ってその戦争に勝つんですね。だから皆さんがね、自分が何かをやっている時に自分の右左に自分と共に分かち合える信用できる人がある時っていうのは安心している。これがアブラム法則なんだ、ね、命知らずだよ、ね、この人たち、アブラムと一緒に同盟を結んだ人たち、ね、出てったら死ぬかもしれないよ。でその戦争の噂というのも聞いているので、救命の王だよ。そこにね、出ていくというの、信仰があるのはアブラム、ね、アブラムを見てすごいなと思っているのは彼ということです。アブラムのことをどれだけ、ね、信用して安心できる存在だったかって言ったら、ね、アブラムと一緒にいる時に、ね、アブラムは何をしても守られる、祝福される、そういうことをこうなんていうの、こう森の全体を見るように、この同盟を結んだ人たちはアブラムを見てたんです。アブラムの神がアブラムとどのように彼とこうね歩んでくださるか、それをアブラム自身はね、そこまで見れないんだけど、客観的に見ている同盟を結んだものはアブラムの祝福の全体像を見たんです。全体像を見てたので、この戦争まみれで勢力争い、ね、そして、ね、奪い合うその残酷なこの王様たちと一戦を交えるというのは大変なことなんだけど、アブラムと一緒に行けば大丈夫って安心感があったから一緒に行ったんです。自分が何かしようとした時に、ここ二人出てくるでしょ何かしようとした時に、少なくても自分とね一緒にやってくれる、同じ方向性で行ってくれる、ね、一つも迷わない、そういう人が皆さんの、ね、右左にいるとしたら、皆様も勝った人なんです。勝った人なんです。特にアブラムの場合、彼ら信じたって書いてない、ね、ということなんだけど、もし皆さんのねこのやることに信仰によって主を信頼して、御言葉を信頼して、そして同じ御言葉に意を合わせて、意思を合わせてね、言ってくれる、 最低2人が皆さんの右下にいるとするんだったら皆さんは勝ったものなんです、
ね
ね、勝ったものなんです。きっとねアブラハムに主がね右下に与えてるんです、ね、どれだけ信頼する人を与えたかといったら、ね、この9名の王様のねこのもうどうしようもないくらいねもう戦いそして奪い取るかすめ取る残酷それも全部もう知られているんですよ。この人たちの戦争はもう勝って負けてね奴隷になってね部下になってまだ反逆してこれももう本当にみんなに知られている。そのような状況の中において一戦を交えに行くということはどれだけ厳しい戦争かという戦いかというのが分かるわけなんですね。だけど彼らは出ていく一緒にということはねアブラムとすごく親しいからということではないんです。アブラムのアブラムと共にいる神様の全体像を見ていたのでこの人と一緒に行けば何だって大丈夫、ね、その確信があったわけなんです、ね、確信があったからそういうことが起きたということは分かります。忘れないでください。皆さんにも必ずねそのことが終わった時にね存在が現れる2つの存在ということなんだけど今の時代においてはね精霊ですよ、ね、ということは精霊の声に敏感じゃないと有頂天になった時に声が聞こえない。だから何をするかって言ったらね普段からこういう練習をする。いいことがあったじゃない、いいことがあったらあいいないいな叩く紹介します。あのねもう今いいことが起きようとしているその調子が見えたら何をするかって言ったらあこの人なんか私のために何か しようとしていると思った時にその人を見てあこの人何かしようとしてくれていると思ってその人に対して私たちを心をオープンにしてすごいよくするんです。サージさんが、ね、私が何か言ってることにこう加わって、ね、何かしようとしてるその君を私が知ってると、ね、そうするとどうするかって言ったらねサージさんに、こう関心が全部いっちゃって、ね、その思いを私に全部するようにその気持ちがあるの私たちに。この人が今私に何かしようとすることを全部この人が思う存分私にするようにこの人に集中して思いがいっちゃう。やっちゃダメ。ある人がね私に対して何かしようとしている時にその時に何をするかって言ったら主を感謝します。
ダメ。
あの人の思い心感情霊魂魂、ね、それはあなたが支配してくださいそれでその人のそれを全部ねイエス様をつかめるように私たちはねそれをするんですよ。でそれを癖つけるとどうなるかって言ったら事が終わった時にね事が終わった時に私たちは失敗しない。あイエス様感謝します。イエス様感謝します。私はねたくさんこの体験をするんですよ。そんでああ今こういうふうにしようとしてるんだねと思った時に私の思いはねイエス様感謝しますイエス様感謝しますつってねずっとイエス様感謝します聖霊様感謝しますってやってるじゃない。そうすると私が言いたいお願いしたいこと相手がボンボンボンボンボンボンボン言う相手が言う。そんで相手が言ってるの見て面白くて私はまたイエス様感謝します聖霊様感謝します。その体験がたくさんあるんです。皆さんもね、うん、私がした体験、これをね、本当に同じようにしてほしい。あのね、本当面白いから、主のなさる技によってその人がね、本当に言ってる話、考えていること、それをね、目の前で確認してるんです。イエス様って。これは自分で心してやろうと思わなければ一緒の間起きない。 その感覚を味わうことはできない。うん、だから誰かと会話をするとき、何かをするとき、人間的に献立しなければならないことは全部献立して、その後、ね、その説明する能力は聖霊様にあげた方がいい。
アーメン。
説明能力は聖霊様に。なぜ私がね、説明するとせせこましい。せせこましいから、私が説明をするとどういうことが起きるかって言ったらね、ビジョンが見えないで数字が見えてきちゃう相手に。それって恐ろしいことなんだよ。なぜかって言ったらね、数字は大きければ大きいほど人の心をつかむ。現実的なものじゃない、ということだから、何かがあった時に全部書いてあると知ったら、これを全てのことは契約とか条件とかがあるじゃない、世の中のこと。で、その契約とか条件とかはみんな似たり寄ったりなの。ね、似たり寄ったりということなんだけど、その似たり寄ったりの中で、一番信頼するところを決めるわけなんですね、人は。で、信頼するところを決めようとしていた時に、ですね、相手が、私が提示したものに対して、相手の方の構造の方が大きくなければならないんです。相手が夢を持ってくれなきゃいけない、私の提案に対して。相手が夢を持たなきゃいけない。皆さんがこれから成功しようとしたら何をしなきゃいけないかって言ったらね、皆さんの提案することに相手がビジョンを持つようにしなければ仕事は成り立たない。人がよく私に言ってること、なんで先生のこと全部信じちゃうんだって言うんです。なんかお話をすると、信じるんだ。で、なんで先生のこと信じちゃうんだろうって言ってる。理由は一つなんです。私が言ってることは、ビジョンを言ってるんです。ビジョンを言ってるから、そのビジョンが持てるようになって、現実のこの弾く世界、ね、こうやって弾く世界じゃなく、ビジョンが見えるから、そこに行きたくない。行きたくなるから、だから大体意気投合してしまうっていうことがあるんですね。だから皆さん本当にこれからアブラムのようなこの透明者を皆さんの人生で得たいと思うならば、何をするかって言ったらね、皆さんのこの生き様を通して、相手が皆さんと加わったら、私もそうね、いい汁が来るかもしれないね、そう預かりたいというような、このね、この希望を見せてあげなければならない、ということなんですね。だから本当に計算をしてくださる方は主なんです。計算をしてくださる方は主ですので、皆さんと私が信じなければならないのは何かと言ったらね、約束事。約束事を私たちが信じて抜かりめなくやっていくと、どうなるかって言ったらね、約束ごとに対して信頼とビジョンを主が与えてください。そして相手は約束ごとに私たちがかっちりと立ってさえいれば、世の中のこう弾く計算は私たちに勝てない。計算は勝てない。私はこう思うの、ある人とこう組みたいなと思った時にその組めなくなるじゃない、組めなくなると私はどう思うか、あ、この人いらない人、いらない人と思っちゃうんです。なぜ今まで主はね、組ましたいなもと思った人をこう脱落させるということはない、今までないんです。だからこれから物事をやっているときに、 何をするかって言ったらね、みんなに行ったり寄ったりのこういうのを持ってるんですよ。持ってるんだけど、皆さんが語らなければならないことは、確かな商品だったら商品力、提案だったら提案ね、それに対してビジョンをどう提示するかということが皆さんの主体にならなければならないということなんですね。右左に本当に自分と同じビジョンを持って怖いもんなしに言ってくれる人が与えられますように、皆さん本当に祈った方がいいですよ。皆さんがこれからやっていくことというのは、皆さん一人ではできないんですね。できない。例えばの話、今ね、福祉関係の仕事をしているということであるんだったら、私言ったじゃん、福祉関係の仕事でこれからね、自分が知っていきたい、やっていきたいということがあるならば、ね、そのビジョンを絵を描いた方がいいですよ。ビジョンの具体性を描いた方がいいですよ。それに対してね、お祈りして宣言した方がいいですよって。お祈りして宣言することは2つの意味があって、何かって言ったら、自分に言い聞かす、自分に言い聞かすということと、主にね、願い続けるの意味があるんですよ。でもこういうのを目標値を決めてやっている人でね、本当に近づいていくんですよ、みんな。だけどそれがなくのほほんとね、まあ勤めていれば、もう使用人で人生は終わってしまうということなんですね。だから皆さん、本当にアブラムの契約は自分にある契約として信じてください。そして契約事項をね、アブラムの契約事項をこう書いてごらん、書いてごらんね。そのアブラムに保証されている、それを書いてみてください。書いてみて、それに似てるようなことが日常茶飯事で皆さんね、もし起きたら何をするかって言ったらね、起きた契約1、契約2、契約3ってこう書いてあって、起きたところにね、日にち書くんです。日にち書くんです。で、例えばの話、いやー、母さんすごいいいお仕事してくれたよって言われた時に、あなたの名前はね、尊くされた、称賛されたっていうことだから、その小さいことでもね、日にち書くんですよ。丸つけるんですよ。私の場合何をするかって言ったら、日にち書いて、こう、正の字を。で、まだ同じことが起きたら、まだ正の字書くんです。ね。こうやって書くんですよ。そうすると、自分に与えられている、この祝福、成就している様が見えてきてる。見えてきてる。誰が主から尽きらない命、恵みに預かることができない、できるかって言ったらね、私の魂よ、主があなたにしてくれたことを何一つ忘れるな。
アメン。
で
も忘れてるじゃん。書いてないじゃん。ね？旅で、なんで、ね？あれだけたくさんの王様がいるのに、主が認めた王は旅でしかいないの？それは、旅ではね、主が自分にして、詩編見てみな、主が自分に知ってくださったことを忘れてみな。特にもうどうしようもない時に、前自分に知ってくださったことを言ってるんだよ。そんで前自分に知ってくださったことを何一つ忘れてないで言っていて、そしてその言うことによって自分のスタンスを崩さないんですよ。失望するとスタンス崩すの。失望するとね、やけくそってなっちゃう。でも何一つ忘れるなっていう、そこに立つと、主が助けてくださるにふさわしい自分を整えていることができる。やけくそって言ったら悪いことしちゃうっていうことだけど、主が自分にしてくださったことを何一つ忘れないということになっちゃうと、主が助けてくださるのにね、ふさわしい自分にならなければ、早く終わらないことが、早く終わらないから、これやっちゃいけないからやめる、ね、これやらなきゃいけないからやるということになるから、どうなるかって言ったらね、すぐに来る。 私の助けはすぐに来る、天地を作られた主からということが書いてあるじゃん。だから皆さん本当にね、アブラハムの約束に立ちたい、契約に入りたいと思うんだったら書いてください。書いてそこをね、本当に小さなことから丸つけていく。いや何回何回、そしたら分かるんですよ、自分にとって約束がどのような形でこれがこう、ね、今続けられているか、進行されているか、それが分かって、それを見るとね、すっごく慰めがある。慰めがあって、あ、こうやって実行されているんだから、私が信仰のスタンスを正しくすればもっと実行されていくねっていうことがすごい分かる。そうするとイエス様と共にね、こうコラボレーションするのがすごく楽しいし、生き生きとするようになります。だから必ず皆さんはもう本当に今日からはアブラハムに保証されていることをちゃんと書いてください。書いてそこに記録してください。昨日からね、パスタが不思議な枕で寝てます先生ができてから、ですね、韓国の方々がいなくなってかな、その献金を主の前に、捧げる、それを全部パスと私がやってます、うん、2人で。そんで大体早くて金曜日か土曜日くらいに献金袋が戻るんですね、元の場所に。主日皆さん探さげなければならないということなんですけれど、献金年末になると献金袋もうまたさらにお祈りをして、それで納めなければならないんだけど、献金袋がね、手放すことができない、あんまりにも尊すぎて。だからずっとそれをね集めているんですけれど、今年ね、ああこれを集めるっていうことにずっと前から思いがあったことを実践しようと思って、何をしたかって言ったら、お祈りしながらシュレッダーにかけて、それで枕を作りました。
お
そんでそこにね、パスタがまだ見言葉を書いて、で昨日その枕、それをパスタが出て、そしてパスタに私から、あることをお願いしたことがあるので、それのためにパスタが毎日祈りつつそのために祈りつつ眠りについている、そういうことなんですね、うん、主が素晴らしいことをなさることを私は信じます。なぜかといったらね、うん、捧げられたね、チェムリのごせでマミタウル、ね、財を捧げるっていうのはね、なかなか難しいものなんですよ。主が生きておられることと、与えられたものが主から来たというね思いがなければ捧げることはできない。だからその捧げられている、それね、本当に尊いものなんですよ。だからね、もうこれね、世の中のものに手放すっていうことは、ね、例えばの話、私がそんなにきれいに包んでね、したとしても、ゴミ箱にいたら大変だ。ね。だとして、燃やすのも嫌だし。で、だからもうずっと心がね、許されないので、ずっと集めてました。集めていたんですけど、今年、もう、去年から、もう去年くらいから、もう与えられているかな、ちょっともうちょい前かな、与えられていて、なかなか実行できなかったことを実行したんですね。実行してパスタの枕になりました。で、不思議なことにね、枕 になったんですけど、シュレッダーにかけるときに不思議なことがまた一個起きたんです。一個一個こう献金袋じゃない、ね、でお祈りしながらということなんですけれど、ね、そこに入ってはいけない人もいたのでびっくりした私、あれはもうって思って、そういえばそうですね、主よって、主日を軽んじる人ね、気分や捧げ物は主がダメだって、混ぜてはなりません。そんでその人のことはお祈りして別にしました別にしました。おお怖いと思って、怖いと思いました。混ぜてはいけませんって言ったからもうびっくりしちゃって、早って思って、えなんでと思って、ね、本当にこうその献金袋、そういうのはね、捧げ物のその人の信仰が見える。時々ね、捧げ物をするとその捧げ物のこう封筒とかあるじゃない、そうするとね、うちは大体無名で捧げる人が多いということなんで、無名で捧げられた人のその封筒からも、二人で献金をこうしながら、無名だから混ざったらその人の封筒、お祈りしながら一個一個こうやってるじゃない。そしたら無名だからそのまんまに置いちゃったら思いがあった封筒分からなくなっちゃう。どうするかって言ったら、ね、取っておくんです。取っておいて何をするかって言ったらね、その種の捧げられた献金をその人の捧げられた封筒の中に全部入れる。働き人たちはしているの。あれ、河合先生のバッグからなんで人の献金袋が、誤解されるの嫌だから、私がこうやって誤解したら困るので、お祈りをするために、その人のためにお祈りをするために、そこに入れてますよ。だから皆さん、私のバッグからそれが出てきても怪しいこと思わないでね、っていうことをみんなには言ってやる。本当に語るんですよ、封筒が。封筒がね、あ、この人今祝福が必要、この人何々が必要、どういうのをこう語ってくるんです。そんで本当にびっくりする。だからそういうのも普段あったりすることなので、この捧げ物がどれだけすごいものかというのがことが分かるから、今年やっとね、主がもう作りなさいっていうことがあって、パスタがずっとお祈りしながらシュレッダーにかけてました。お祈りしながら、そんでパスタが枕を作ったので、残ったもので祝福袋をまた作ってね、ちょっと、みんなには分けられないんだけど、何人かで開けて、そしてイエス様に会って本当に祝福をこう地上に下ろす人、ね、御心が天になるごとく地にもなりますように、ね、そのような働きがあればいいなと思います。気をつけてください、ね、祝福された後、解決された後、ね、本当にへりくだらなければならない方がいるということ、ね、それを気をつけてください。そして罪人からの誘惑は本当に塵のように思えるような気高い、このね、信仰、主からいただいたもので満足する信仰、それを皆さん、それを持ってください。そして アブラハムのこの保証された契約事項を全部書いておいて、小さいことでいいんですよ。小さいことで、さっき言ったじゃん、ね、母さんすごいいい仕事したねだけでもそこに丸をつける、ね、この性能値を書くということを癖にしてください。なぜかというと、小さいことに忠実なものよって書いてある。で、私の大いなる喜びに預かれって書いてある。人はね、大きいことをして主に栄光を捧げたい、事故を起こす、そういう人。小さいことに忠実な人は事故を起こさない。だからみんなはね、大きいこと、大きいことでね、あの主に栄光を捧げたい。でもね、ちょっとした祝福を受けた時にそういう人はいなくなりましたよ、今まで見ると。だから小さいことに忠実になるためには、何か小さなことにもこの正の字を書いて主の皆を褒めたたえる。皆さんがね、この正の字を書くときに主がね、こうやって見て、見たか正の字書いてるよって言って、見たか正の字書いてるよって言うんですよ。これが私たちの主なんですよ。あの、なぜ呼ぶ儀に書いてあるでしょ、見たか私のしもべ呼ぶを。そしたらね、サタンが何をおっしゃるって言ったじゃん。あんたが祝福したからでしょって、ね、ご自分が祝福してね、もう完璧な状態にしていても、それによってね、ヨブがね、主に捧げたこと、尽くした心を見たか私のしもべヨブをって言ってるのが主なんだよ。だから皆さんも小さなこと、ね、小さなことに忠実であるならば、アブラハムの祝福に預かりますよ、ね、小さなことに忠実であるならば、ね、ヨブのように、ね、東方の一番の、ね、人になることができるんですよ。右左に同じ、ね、仲間、ね、信仰の仲間を主が与えてくださいますように祈りましょう。そして主が与えてくださった契約をちゃんと書いて、自分の堅実の中にそれを取り入れて、ね、主の皆を褒めたたえましょう。そして計画書を立てる、ね、計画書を立てるのはあんたたちが立てるよって、ね、実現は私がするって書いてある、ね、だから何かの計画を立てた時には実現は主がしてくださいと祈りましょう。そうするとどうなるかって言ったらね、計画書が優先ではなく、ね、実現する主の、ね、ビジョンが優先していく。そうすると必ずそれはなります。私たちが先立つんではなくて、御言葉、そして御霊が先に立つ。そしてどこの現場においても御霊がなさる技をこうやって見て楽しむ皆さんでありますように。あ、今日は誰々と会った時に、ね、聖霊様は何をするんだろう、ね、何をやってくださるんだろうか、それを楽しみにする皆さんになる。主に、ね、期待すること。今日行ったら何が起きるんだろう、ね、今日行ったら何が起きるんだろう、こういうこと、これはどう展開していくんだろうか、ね、それをね、もう限りなく期待するんですよ。そうすれば皆さんは必ずこの祝福に預かることができる。アブラハムの祝福ね、私はあの教会で宣言しました。アブラハムの祝福の実態が現れないんであれば、私ずっとアブラハムだけメッセージする。悔しいからずっとアブラハムだけでメッセージするよって。もう耳がもう本当にね、あのアブラハムのメッセージで爆破されるように、アブラハムのメッセージだけをずっと私はするよということを宣言しました。成田も同じです、ね、クレシアたちは耳がね、本当に主がね、祝福してくださって良い耳を与えてくださっていることを本当に感謝してます、ね、うん、このエクレシアに与えられている特別なこの、ね、主の養い、それをね、信頼して、それをね、今年はもう実践して、それをね、味わって主に栄光を捧げる皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。じゃあこの時間祈りましょう。私たちにも右左に与えてください、同盟を与えてくださいと祈ってください。そしてアブラムのように信じてその保証に入ることができますように。 保証の大きいところを夢見るということではなく、日頃小さいこの保証のね、その現れがあった時にすぐ聖の地で、ね、その保証してくださった主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように。そして尊い方が与えてくださることを憧れて、世のものが私たちを誘惑することには本当に目もくれない私たちでありますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ主よ主よ、
¡Gracias!
主よ、この時代において本当に夢なきものがもう世界中にもう炙るんばっかり、もう王から何からもう夢がない、どうしようどうしようばっかりです。主よ、でもこの時代においてあなたを私たちの主であること、あなた自身で明かしてくださることを感謝いたします。主よ、信仰によって歩まれたそのすべての道にあなたの光を待ち加えてくださり、あなたの命を待ち加えてくださり、栄光を待ち加えてくださり、この時代において私たちが主から出たものであることをあなたが明かししてくださることを感謝いたします。イエスの御名と血潮と命と栄光を通して、私たち小さいこの群れを通してあなたが栄光を受け取ってください。そしてヨセフの孤独、私たちが世を孤独らすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。世を切り盛りするのに十分な力を、器量をあなたが与えてくださって、そして主よ、あなたの計画の中において、主よ、本当に私たちが用いられて主の御名を褒め
下さえることができますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。私たちはアブラハムによって信仰が学ばれて、主よ、私たちもその列に加わり、この時代においてその信仰の保証を得る聖なる国、聖なる民、栄光の種族であることを感謝いたします。主よ、アブラハムの保証を私たちは書きます。そしてその保証の中に現れたあなたの様を私たちは表します。そしてあなたが私たちの主であることを私たちは世に明かしします。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちに提示している条件はたった2つです。聞いて信仰を持ったならば、聞いて信仰を持ったならば、聞いて信仰を持ったならば、次は信頼してアブラムのように実行しなさいということです。主よ、私たちは聞いて信仰を持つ、その信仰に至るためにここ何年間をあなたが私たちの耳を訓練させてくださったことを感謝いたします。ここ何年間を通して私たちは聞いて、主よ、心で信じる信仰に至ることができました。今度私たちはこれを宣言して、主よ、本当にその実態に預かることができる、主よ、その聖なるあなたが選ばれし信仰の民であることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人は本当にこの時代においてアブラハムの子孫として、主よ、信仰を受け継いで実行するものとして、主よ、あなたが選んでくださったことを感謝いたします。イエスの皆と血潮と命と栄光によって私たちはこの時間願います。このアブラハムによるこの全ての信仰の技、幸いに預かるために、御名前、主よ、温存けはしぬ主よ、우리를온전하게하시옵소서。信仰を私たちに与えてください。信仰の主よ、私たちに信仰を増し加えてください。そして信仰によって成り立つ世界、信仰によって全部実現される世界のこの実現された主よ、証人でありますように、主が私たちを祝福してください。祝福してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、私たち一人一人は自分が本当に今まで信仰を奮い立たせることができなかったことによって、今までどれだけ虚しいこの歩みをしてきたか、それを私たちが信仰をこの数字で表すことによって、この数字の千の千倍、万の万倍、満たしてくださる主と出会い、そしてその主を証しする私たちでありますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。アレルヤ。主よ、信仰の創始者であり完成者であられる主よ、この信仰を私たちに与えてください。そしてあなたはもうすでに創始してくださいました。ここ何年間あなたは本当に御言葉を通して信じる信仰を与えてくださったことを感謝いたします。完成者であられるイエス様が2021年現れる番です。そのために今私たちに実行しなさい、実行しなさいと言っています。実行するこの信仰は信頼ができて初めてできることです。今実行するということはもうすでに始められていることを感謝いたします。イエス様、実行することが始められていることを感謝いたします。この実行することにあなたの息吹、息吹いてください、息吹いてください、息吹いてください。そして主よ、天と地においてこの実行されたこの全てのことを本当に味方するために、あなたの作られしその全てのものが全部味方するために集まりますように、集まりますように、集まりますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスの皆が崇められますように、私たちの主の皆が崇められますように、エクレシアを通して崇められますように、先生を通して崇められますように、先生会のクリスチャンを通して崇められますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。若者を通して主よ、あなたの皆が崇められますように、彼らがあらゆる分野において主よ、トップになることができますように、あなたが祝福してください。本当に捨てられている世のその全てを全部彼らが直すことができますように、主よ、あなたがその器量を信仰によって与えてください。政治、経済、文化、教育、これ全部を本当に若者たちが本当に正すものとして世に立たれますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。親も子供も主よ、私たちは祈ります。 イエス様が忌み嫌うことを私たちも身震いしながら忌み嫌う性質がありますように、イエス様が大好きなことをもう本当に寝ても覚めても大好きで、それについていく私たちでありますように、主をあなたが祝福してください、祝福してください、祝福してください。御霊が豊かに私たちを輝かしてキリストの栄光へと運んでくださいますように、そして御霊によって本当に祝福された一人一人として歩むことができますように、そして天井においていつも見たか見たか見たかというイエス様の声がもう本当に連発されますように、私たちを見て見たか見たか見たかと主よ、本当にあなたがその連発する声がこだまして、そして天地を潤し、そして主の皆が崇められますように、主を祝福してくださることを感謝いたします。あなたの柵の中において守られた一人一人であられますように、家庭がそうでありますように、事業所がそうでありますように、職場がそうでありますように、親子関係がそうでありますように、夫婦関係がそうでありますように、そして従業員との関係もそうでありますように、そしてまだ関わらなければならない人々との関係もそうでありますように、主よあなたが祝福してください。私たち自身が本当に関わる一人一人を中に、一人一人の中に働く聖霊様の働きを楽しみにこう見つめることができますように、楽しみに見つめることができますように、主よあなたがその目を開いてください。そして聖霊の声に敏感な耳を開いてください。イエスよ開いてください。ハレルヤ、主を感謝いたします。今日もあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、この歴史の中に刻まれたアブラハムの歴史がこの2021年私たちの歩みを通してまだもう一つの新たなる歴史となられますように、主をあなたが祝福してください。主イエス・キリストの御名によって一人一人を祝福しました。アーメン。ハレルヤ、主の祈りです。主の祈り、天にまちます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ、感謝します。